マタイ21章28節お読みいたします。ところであなた方はどう思いますか。ある人に息子が二人いた。その人は兄のところに来て、来よ、今日ブドウ園に行って働いてくれと言った。兄は行きたくありませんと答えたが、後になって思い直し出かけて行った。その人は弟のところに来て同じように言った。弟は行きますお父さんと答えたが行かなかった。二人のうちのどちらが父の願った通りにしたでしょうか。彼らは言った、兄です。イエスは彼らに言われた、誠にあなた方に言います、主税人たちや遊女たちがあなた方より先に神の国に入ります。なぜならヨハネがあなた方のところに来て義の道を示したのに、あなた方は信じず、主税人たちや遊女たちは信じたからです。あなた方はそれを見ても後で思い直して信じることをしませんでした。以上です。皆さん、私たちが生活しているこの社会にはいろいろな約束がありますね。約束というのは大きく考えると国と国との約束があります。あるいはまた会社と会社の間の約束もあります。もっと小さく言うならば個人と個人の、あるいは家族間の友人間の約束というのもありましょう。私には実は忘れられない約束があるんです。それはもう一昔前ドイツで経験したことでありました。私たちはドイツで結婚いたしました。で、私は先にデュッセルドルフという町にいたんですけれども、家内が約300キロぐらい離れたトゥリアという町におりまして、電車でそのトゥリアからデュッセルドルフまで来ることになっていました。これくらいの時間にこの駅に着くから、デュッセルドルフの中央駅ですけど、着くから迎えに来てほしいということで、私はもちろん OK と、そういう約束をしたんですね。で、約束の時間に駅へ行ったんです。ところがですね、出てこないんですね。で、ドイツの駅というのは非常に日本と違いまして、改札口がないんですよ。だからプラットフォームまでずっと歩いて行けるんです。入って中にチケットなしですよ。だからプラットフォームまでこうバーッと見たんですけど、ね、どこ見ても家内の顔は見えない。それで困ったなぁ。乗って約束の時間、今のように携帯電話がある時代じゃないんですか。だから連絡しようがないわけですね。だから出てこないし、プラットフォーム誰もいないし、で、家内はいないし、困ったな、どうしたんだろう、言葉もわからない人だから、どうしたんだろうって非常にこう心配しました、私はね。で、だけどもどうすることもできないでから待とうと思ったんです。日本みたいに皆さん、新幹線が十何分おきに走ってる国とは違うんですよ。30分か1時間に1本なんです、それ。それで2時間待ちました。2時間駅で待ったですね。そして見たら家内が向こうのからにっかにっかにっかにっかって例の調子で出てきたんですね。どうしたんですかって聞いたらですね、乗り越したって言うんです。つまりアナウンスがないんですよ。日本の電車というのは親切ですね。次は何々駅です、次はどこです、案内です、案内です。ドイツは一切アナウンスがなかった。ですからその急行ですからね、もうかなり先のところまで行って、そこから戻ってきましたから、それは2時間かかりますわ。で、私はミーはずーっと待ってたんですよ、皆さん。2時間で比較的落ち着かなかったですね。約束したのに約束の時間に来なかったということで、私は非常に穏やかではなかったことを今でも覚えてるわけですね。皆さん、約束、これを守るということは私たちお互い平安を持つことができるんですけど、約束が守られなかったならば本当に私たち心が痛みますよ。聖書の神様は私たちに数多くの約束を与えてくださっています。神が約束されたことは絶対に然りであり、アメンである、一つとして破るものはないと聖書は語っています。皆さん、これは素晴らしいことですね。ところが聖書の中にはですね、一旦約束したんだけれども途中でですね、やる約束を変えた人がいるんです。実はそれが今日の実はテキストなんですね。そうです。皆さんのお手元のレジュメに従って今日のメッセージ進めてまいりますが、まず第一は、ある人の二人の息子を考えてみましょう。イエス様の例え話です。28節をお読みします。ところであなた方はどう思いますか。ある人に息子が二人いた。その人は兄のところに来て、来よ、今日ブドウ園に行って働いてくれと言った。兄は行きたくありませんと答えたが、 後になって後になって思い直し出かけていった。その人は弟のところに来て同じように言った。弟は行きますお父さんと答えたが行かなかった。皆さん、兄と弟でそれぞれ違っていましたね。そして父の願い通りにどちらがなったかといえば、イエス様が尋ねられた。それはもちろん31節。二人のうちのどちらが父の願った通りになったでしょうか。彼らは言った。兄です。兄は一度行きたくありませんと言いましたけども、後になって思い直して出かけました。ただそれだけの話なんです。なぜ聖書はこのようなイエス様の例え話を記していると思いますか。そこには理由があります。それは私たちはこの文脈を知らなければならないんです。イエス様はそれまでエルサレムという都から約そうですね、今で言っても車で5時間から6時間離れたガリラヤという地方で活躍なさったんです。ガリラヤ地方は地方です。田舎なんですね。そしてそこでイエス様は多くの技をなさいました。そして最後の1週間イエス様はエルサレムの都に登ってこられたんです。その1週間エルサレムで過ごされたんですが、群衆はイエス様についてガリラ地方からやってきました。そしてエルサレムにいたところの民衆たちも群衆となってイエス様を歓迎いたしました。どのように歓迎したかというと、このマタイの福音書21章の9節こう言ってます。群衆はイエスの前を行く者たちも後に続く者たちもこう言って叫んだ。ホサナ、ダビデの子に祝福あれ。ホサナというのは我らを救いたまえという意味です。私たちをお救いください。ダビデの子に、ダビデというのはイエス様 の前に来られたイスラエルの王様の名前です。祝福あれ、主の皆によって来られる方にホサナ、意図高きところに。つまりエルサレムの群衆はこのイエス様がエルサレムの都にお入りになった時に大歓迎したんです。そして宮に入られると、そこでイエス様は何をご覧になったかというと、マタイ21章の12節このように記されています。それからイエスは宮に入って、その中で売り買いしている者たちを皆追い出し、両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。皆さん、なぜこんなことが宮の中にあったんでしょうか。都に、この宮に登ってくる人々はいろいろな国々から当時のやってきまして、それぞれの国のお金を持ってきた。そのお金を換金して宮で捧げるお金に換金しなければならなかった。だから両替人は必要です。そして犠牲の動物、鳩をそこで売ってたんですね。ですからこういったものが宮の中ので行われていました。13節、イエス様はこう言われましたね。そして彼らに言われた。私の家は祈りの家と呼ばれる。イエス様はこの宮を、神殿を私の家と呼ばれました。それなりにお前たちはそれを強盗の巣にしている、こう言われたんです。厳しい言葉ですね。皆さん、これが宮清めと呼ばれるとか、宮は神様を礼拝する場であるのに、物のその売り買いをして、問題は何かというと、鳩を売るとか両替が悪いんじゃないんです。実はその後ろに宗教人たちがいて、大祭司とか律法学者とか、この人だけもさ、ピンハネしていたんです。ですから両替人からマージンを取って、そして鳩を売り買いするからマージン取って、全部懐に入れたんですね。だから宮川はもう一つの商売の、いわゆる強盗の巣になっていた、イエス様は言われました。この光景を見たエルサレムの指導者たちは、イエス様に、このイエス様の前に一体誰の権威によってこのいろんなものを、両替人の机とか椅子を倒したんだ、そんな権威がガリラヤ出身のこのイエスにあるはずはない、私たちはこのエルサレムのイスラエルの国の宗教的指導者なんだ、あなたにはそんな権威あるはずがないと言って激しく詰め寄ったんですね。皆さん、彼らは宮で使える神のしもべ、神様に使える敬虔なものだと言いながらも、実は不誠実で、そして不正な歩みをしていました。彼らは神様を恐れる、恐れず人の顔を恐れていたのです。これが二面性があった当時の宗教人たちで、皆さん、人の心というのはこのようなものです。表はきれいに見えて、表は美しく見えて、そしていいこと、うまいこと、上手なこと、 いわゆるおいしい話をたくさんします。しかし心の中は全く見えないからわからないです。イエス様ははっきりそれを見通されて強盗の巣にしている。それを聞いた彼らはますます怒りに燃やされたわけですね。しかしイエス様は彼らの感情的な誘導に乗らなかったんです。感情が範囲になってきた時に感情で答えたら、皆さんお互い感情でぶつかってきて喧嘩になるわけですね。喧嘩になって一番喜ぶのはサタンですよ。なぜなら皆さん手叩いてやれやれもっとやんなさい。ですから聖書言ってますね、争いを避けなさい。私たちは争いを避ける必要があると思います。皆さんこういういわゆる背景にあってイエス様は彼らに逆質問をしたんです。それがある人の二人の息子の例え話なんです。イエス様はこの例え話で何をお語りになろうとしておられたんでしょうか。第二のポイントです。それは父の望み通りの息子です。これを語りたかった。イエス様の例え話、話を元に戻してみましょう。兄は29節、行きたくありませんと答えましたが、後になって思い出して出かけていきましたね。弟の方は30節、行きますお父さんと答えましたが行かなかった。イエス様はどちらが父の願い通りになったか尋ねた時に、30節、その人は弟のところに来て同じように言った。弟は行きますお父さんと答えたが行かなかった。そうですよね。どちらが、それはもちろん兄の方です。望み通りの息子、それにイエス様は期待を望みを置いていらっしゃいました。父の願いは心を変えた兄なんです。ブドウ園に一緒に行って働こうと言われた、初めはノーと言ったけども思い変えてお父さん行きますと言って一緒に行った、この人を、実は望み通りになった息子を実は神様は願っておられた。イエス様は願っておられた。宗教人最初たち背をたくさん神様に向けた。表向きは綺麗な言葉を言って、そしておいしい話ばかりしていた。でもその彼らでも父の望み通りに本当に神様のもとに帰ることをイエス様は願っておられたんです。31節、誠にあなた方に言います、主税人たちや遊女たちがあなた方より先に神の国に入ります。神の国、分かりますね。天の御国、神様がおられるところ、平安な地です。苦しみや悩み、問題が全くないところです。そして32節、なぜならヨハネがあなた方のところに来て義の道を示したのに、あなた方を信じず、主税人たちや遊女たちは信じたからです。あなた方はそれを見ても後で思い直して信じることはしませんでした。皆さん、主税人と遊女、これは当時の社会で罪人と呼ばれていた。なぜですか。主税人はまずごまかしていたんです。お金をたくさんごまかして懐に入れた。ですからユダヤ人、同胞からユダヤ人の主税人がお金を取って、そして悪いことしてポケットに入れてましたから嫌われていましたし、そして罪人とみなされていました。ですからユダヤ人たちは、普通のユダヤ人は主税人とほとんど交わり交流しなかったんですね。遊女、説明するまでもありません。嫌われた、そして汚れた仕事としてみなされていました。その彼らが祭司長とか民の長老たち、宗教人より先に神の国に入ると言われた。なぜですか。それらは、彼らは後で思い直して神様を信じるようになった。確かにしていた主税人の仕事は悪かった。確かにしていた遊女の仕事も悪かった。でも悪いとはっきり認めて思い直して、そして帰ってきた時に、彼らが先に天の御国に入るとイエス様は言われた。これが実はこの例え話の背景にありました。愛する皆さん、私たちはここで恵みの原則を知ることができます。これは聖書の素晴らしさです。それは神様の国に入ることができる健康的なクリスチャンの姿なんです。2つのポイントをお語りしたいんです。1つ、それは思い直して出かけたということです。皆さん、思い直すということは方向を転換することです。変えることです。この方向を転換することは心を変えて思いを変え出直すということですね。方向転換の話は皆さん、あの放蕩息子でご存知でしょう。そのストーリーも兄と弟がいました。弟は生前贈与で 神 お父さんから財産の分け前をもらいました。彼はそのお金をもらって旅に出たんです。そして自分のしたいことに彼はそのお金を費やした。毎日お酒を飲んで遊んで本当に裕福な生活をしました。しかし持ち金はどんどんどんどん減っていったわけですね。そして最後にお金がなくなってしまった時、彼はどうなったんでしょうか。ユダヤ人たちが一番嫌っている豚、この豚が食べるイナゴ豆、このイナゴ豆でもいいから自分のお腹満たしたいと思うほど彼は落ちぶれたんです。皆さん、今でもユダヤ人たちは豚食べませんよね。そうです、彼らはその豚が食べるイナゴ豆、それでいいから。彼は本当にお腹が空いて空いて、もうその豆で、イナゴ豆でいいから満たしたいと思うほどになったんです。その時彼は思い出しました。何を？あ、お父さんの家だ。お父さんの家に行けば雇い人でもこんな貧しい、こんなひもじい生活する人はいない。もう雇い人の一人でいいから私はお父さんのもとに帰ろう。彼は思いを変えました。そして彼は一大決心して立ち上がってお父さんのもとに帰っていったんです。するとお父さんは彼が遠いところにいるのに目を止められて、止めて何と言いましたか。あ、息子だ。そして駆け寄ってきて息子をしっかり抱いて彼をウェルカム、歓迎しましたね。肥えた牛をほふって、そして宴会を施した。いなくなった息子が、どこにいるかわからなかった息子が帰ってきたということで、放蕩息子の親は大喜びで息子を大歓迎したんですよ。皆さん、これが聖書の神様です。私たちがどれだけ神様から離れていても、思い直して方向転換をして、また父のもとに、神様のもとに帰るときに、神様はウェルカム、私たちを歓迎してくださる。だからこそ私たちは救われるんです。これが恵みの原則なんです。私たち失敗します、過ちたくさんします、約束もします。しかし破ってしまうんです。でも皆さん、私たちはそれに気づいたときにすぐ方向転換する必要があるのです。ある意味で私たちは毎日のように方向転換しなければならないかもしれない。でもそれは大切なことです。なぜ？祝福を受ける鍵であるからですね。そうです。聖書の神様は私たちが方向転換をして神様のもとに戻ることを望んでいらっしゃいます。それは私たちの生活で大切なことであります。そうです。私たちは今いかがでしょうか。あの放蕩息子のようなものではないでしょうか。神様の前に正直に誠実に私たちは歩んでいるでしょうか。思い直して神様の前に帰り歩むということ、これは私たちが祝福を受けるところの鍵です。第二のポイント、それは父のブドウ園で働こうと初めに言われたことです。ブドウ園で働くということは父の望みだったんですよ。父は子供と一緒に働きたかった。そうです。天の父なる神様は私たちと一緒に働きたいんです。一緒にいたいんです。なぜ？愛してるからです。私たちを愛してくださったからです。主と共に武道園で働く人を望んでおられます。それは幸いな人生であります。恵みの原則、それはまず方向転換をすること、私たちは思い直し父のもとに戻るということ、これが一つ。もう一つは父の武道園で働くということ、いわゆる神様のもとで一緒に、父なる神様と共に一緒に働くということですね。皆さん、いかがでしょうか。私たちは武道園で働くということを考えたことあるでしょうか。ある方はクリスチャンで自分が救われて私の名が命の書に記されてからもうそれで十分だと思っておられるかもしれません。もちろんそれは恵みです。神様はそれだけじゃなくて一緒に過ごしたいんです、武道園で。どういうことでしょうか。ここで一つ素晴らしいニュースを紹介したいと思うんですね。それは先日北朝鮮から入ったニュースです。この人は名前はチ・ソンホという方です。この方は有名人ですから実名の名前を言っても構わない。皆さん、これは Google で調べても名前出てまいります。写真まで出てます。どういう人か。チ・ソンホ氏はね、2006年に脱北して2010年に北朝鮮人権団体 NAWU を設立しました。そしてそれから北朝鮮住民の数百人の脱北を成功させた人なんです。 大物です。現在も韓国で彼は人権活動家として多くの人々の苦しみに寄り添う生活をしています。過去には2018年ワシントンでトランプ大統領の国政演説に参加して北朝鮮人権の現状を全世界に訴えた人です。2020年に韓国総選挙で韓国与党未来総合党の比例代表制で当選を果たしました。彼は第21代国会議員として華々しい経歴を持つ人になったんです。しかしその裏では全てを失って孤児となって生きるために物乞いして自分の手足までも失った少年がやがては義手義足を装着しながら大韓民国で堂々たる国会議員になったんです。想像を絶するほどの幾多の苦難を彼は経験いたしました。皆さん、人はどのような環境に置かれても、あるいは境遇に置かれても、その人が神様と出会うならばその人生に神の御業が起こされます。実はそのずっと前から神様の不思議な御手が彼の上に置かれて動かされていました。それは不可能を可能に変える人の力や能力では決して成し得ないところの神様の力、聖霊の奇跡が起こされることであります。御言葉詩編の77編14節、これ出てまいりません、お聞きください。あなたは苦しい技を行われる神、国々の民の中に御力を表される方です。彼はどういう生活をしていたかちょっとシェアします。チ・ソンホ氏は1982年北朝鮮最北端の炭鉱村で生まれました。お父さんは北朝鮮労働党の党員で、一族は金政権に忠実な党幹部でした。ソンホは一家の長男でしたが、このような安定した環境の中で平凡な少年時代を過ごしました。もし1990年代の大量飢餓がなかったならば、彼は今も金政権に忠実な一家として北朝鮮で普通の暮らしを続け続けていたかもしれません。やはりこの1990年代の大量飢餓、餓死、これは皆さんもご存知でしょう。これはとても大きかったです。大量餓死で孫子の家もそれを避けて通ることができませんでした。彼の家族は次々と餓死していってしまいました。家族のために食物を探しに行った母親はそのまま帰らぬ人となりました。妹も行方不明となりました。父は栄養失調のためすでに動けなくなって床についていました。このような状況で頼りになる存在は誰もなく、自分が長男として残された家族を守ろうと彼は14歳になった。その時14歳ですよ。この孫悟はですね、幼い弟に父を託して食料を調達に出かけるんです。14歳の少年がですよ、石炭を運ぶ貨物列車によじ登って貨車にぶら下がったまま、いわゆるフェロンという都市まで、町まで行きました。そして盗んだ石炭を、彼は石炭を盗んでですね、売ってそれを食物を買おうとした。しかしその計画は思ったようにはうまく進みませんでした。家族のために食物を買うどころか、自分の口に入るもの一つ手にすることができない上に、家に帰ることもできなくなりました。北朝鮮のこの飢餓は日本でも世界で報道され大変な状態でした。孫悟はコチェビ、コチェビというのは北朝鮮のホームレスの子どもたちのことです。このコチェビと共に橋の下で身を丸めて夜露をしのぐしかなかったんです。そんな孫悟でしたが、ある日彼は本当に一握り数粒のトウモロコシの粒を持って父と弟のもとへ帰ることができました。乾燥し汚れ切ったわずかな粒のトウモロコシでしたけども、我が子が命を懸けて食べさせてくれたその味は父にとっては涙の味でした。そのトウモロコシで命をつないだ父には生気が戻って歩けるようになるまで回復しました。今度は自分が食物を調達してくると言い残し、父は家を出ました。ところが数日後、父は無残な姿になって担架に運ばれ、家の前に置かれていました。父は食料を求めて東満港を渡り、川ですね、 中国に渡る川のこと、東万湖渡り中国に入ろうとしましたが、川を渡る寸前に国境警備隊に捕まって警察署に護送されました。そこで父は母と妹の行方を吐けと尋問を受け、拷問を受け、死ぬほど殴られ、痛めつけられ、壊死の状態となりました。当局は警察署で死なせる事態を避けるために、警官たちは父の息がまだあるうちに家に連れてきて、家の外に玄関に置いていったのです。父はさらに痩せ細って、体重が体中に痛めつけられた跡が生々しく痛いすぐ残っていました。その3日後に息を引き取りました。家には孫子と幼い弟だけは残されて、両親も他の家族も誰もいなくなって、兄弟はただ呆然として何も考えられませんでした。ひとかけらの希望もなく、残されたものは悲しみと孤独と絶望だけでした。このまま暗闇に座っているだけでは、今度は自分たちの命さえ危なくなります。いつまでも泣いていてはいられない、骨と皮だけになった兄弟は力を振り絞り、生きるために立ち上がり、生まれ育った家を出て行きました。家族を失い、住まいを失い、すべてを失った彼らに、もう失うものは何もありませんでした。それでも明日も生きようと信じていました。力もなく疲れ切った孫子でしたけど、再び石炭を積んだ貨物列車によじ登りました。その日はいつもと違って、疲れ切った体を重く感じながら、なんとか乗り込んだ貨車から石炭を盗み握りしめました。その時孫子があっと思った瞬間、彼の体は貨車から宙に浮いて4メートル下に転落しました。落ちた彼の体は線路上に打ち付けられて、骨と皮だけになっていたその体の上に車輪が容赦なく乗ってしまいました。もう断末魔、なんて言いましょうか、もう考えられない恐ろしい悪魔ですね。もうそのが襲ってきたような、そういう状況に襲われて、彼は大声で叫び声を出しました。列車が止まり、人々は列車の下に横たわっていた彼の体を引っ張り出しました。もう血まみれになって気を失っていた彼です。かろうじて息をしていました。彼の左腕と左足はその時から無残にも切り離されていました。お兄ちゃん、幼い弟の悲しい叫びが響き渡る中で、人々は孫子を急いで病院へ連れて行きました。これ以上失うものが何もなかったはずなのに、明日も生きようとするかすかな希望さえ砕かれてしまった。こんな体でこれから生きていかなければならないなら、いっそ死んでしまったのがよかったのに。なぜ自分は生きているのか、彼は考えました。確かに息をしていることは奇跡的な状態でしたが、孫子の身に起こった神の奇跡はすでに動き始めているんです。この原稿を3月号の宣教の声に書きました。4月号にこの続きを書きます。彼はクリスチャンになるんですよ、この後。で、今国会議員ですよ。ですからこれは皆さんネットで調べることができます。実はなんですから、一人の人こんなに軽減して、左足と左を切断して、しかし神その大きな大きなご計画の中で、彼は今人権活動家としてもたっとい働きをしています。そしてクリスチャンとして武道園で働く人になったんです。神様のご計画、神様の愛、それを彼は自己自身のつらい経験を通して証しをして、韓国国内そして世界の各地を今回って彼は講演活動してるんです。皆さん、世界にはいろんな方いらっしゃいますよ。でも武道園で働くその人になった彼は素晴らしい人生です。確かに体の一部は失いました。しかしながらそれは父なる神様と一緒に働く幸いなんです。そうです。いかがでしょうか。私たちは天の父なる神様の武道園にいるものでしょうか。今の孫子には何の不足もない。体の一部は失った。でも魂に本当の平安をいただいて、天の父なる神様と共に武道園で働くその幸いを彼は満喫してるんです。幸いですね。そうです。 天の父なる神様は私たち一人々にそのように願っていらっしゃるんです。私で置かれた一人々はみんな職場が違いますよ。家庭も違いますよ。置かれた環境は違います。それは全然問題ではない。Don't worry. 心配する何もないです。置かれたところで神様に会って神様と共に歩むことです。これを神様は一番願っている。なぜならそこであなたを通して神様は栄光を表してくださる。素晴らしさを表してください。励ましてくださる。勇気を与えてくださるんです。皆さん、私たちは本当に不幸なことがあったり、辛い悲しいことがあったりすると、だんだんだんだん小さくなってしまうんです。いえ、神様は大いなる神様です。世界を作りなられた全能の神様です。その神様が一緒に私たちを歩んでくださるならば、私たちを恐れる必要はもう何もないはずなんです。そうです。私たちはこのイエス様が語られたところの例え話、ある人の二人息子から大切なポイントを今日学びたいと思います。そうです。それは恵みの原則です。さあ、今日のメッセージまとめてみましょう。私たちは今日大切なことを学びましたね。人は皆自分の願うところに進もうと考えるものです。そうです。しかし最も幸いなこと、それは天の父なる神様がおられる葡萄園、神様と共に歩む生活です。神様はあの放蕩息子がの放蕩息子の親が父親が放蕩息子を迎えたように私たちが途中で思いを変えて帰るならば迎えてくださるんです。そしてブドウ園の豊かな園で神様と生活を共に過ごすことができる。皆さん、神を信じるクリスチャンほど幸いな生活はありません。そう考えてくるときに私たちはこの素晴らしい神様を賛美し感謝しようではありませんか。29節、皆さんこの御言葉もう一度声を出して皆さん一緒に読んでみましょう。3、はい。兄は行きたくありませんと答えたが、後になって思い直し出かけて行った。お祈りしましょう。天の父なる神様、私たちは兄のように父の招きに応えるものとなることができるよう導いてください。私たちはいろいろな思いを持って約束しながらそれを守ることができないような弱いものです。でも天の父なる神様は私たちが葡萄園に共に働くこと、一緒に生活をすることを願っていらっしゃいます。ありがとうございます。この招きの言葉に私たちは素直に応答することができるよう祝福を与えてください。いかがでしょう。応答の祈りの時間を持たせていただきましょう。今日の礼拝に集われた皆さん、メッセージを聞かれたあなた、どのような応答をされるでしょうか。兄のようですか、あるいは弟のようですか。自問自答してください。そしてあなたの言葉でお祈りしてください。最後に私がお祈りさせていただきます。どうぞ。お祈りをいたします。天の父なる神様、御言葉を感謝します。イエス様が二人の息子の例え話を用いて父の望みを願いを私たちにお語りください。感謝します。私たちはともすれば弟のようになりがちです。しかし私たちは兄のように途中で思いを変えて正しい方向に人生のその舵取りを向けたく願います。今愛する兄弟姉妹祈りを捧げられました。神様聞いてくださったと信じます。どうぞ神様、そのお祈りに一人一人の祈りに神様を応えてくださって祝福を与えてください。そしてこの兄のように思いを変えて父のもとに帰って葡萄園で共に働くようになった兄のように幸いな人生を送ることができるように、また先ほどのあの孫子孫、北朝鮮の孫子のように私たちが幸いなこの人に変えられますように、どうぞ導いてください。祈ります。感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。